前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さて、もう夏休みかなと思いますけど、暑い日が続きますが、爽やかな朝をお迎えでしょうか。今日はですね、ちょっとまったりとゆったりと涼しげに送ってまいりたいと思います。本日のゲストは、元県の保健所長の、国吉秀樹さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、いろいろね、那覇市でもお世話になりました
けども、ね、
はい、今日は、もうお勤めは、
そうですね、この3月に終わりまして、うん、はい、
はい、ゆったりとっていうかね、
そうですね、ちょっとずつ仕事を始めながら、
そうですね、この私もそうですけども、仕事の切り替わりっていうか人生の切り替わりで、なかなか予測してなかった体調の変化とか、お金の変化とか。
なんか、ひどい話から先に言いますね。
いやいやいや。実際でもそれで伴う方も、初めての方はね。
そうですね。
いや、うん、私は何度目かだから。人生の切り替えはですね。大体はわかるんですけども、うん、意外と体調を崩したりするんですけども、まあ、健やかな過ごし方をね。
いやいや、
先生どうしてらっしゃるのかなってことも含めて、お話を聞きたいと思います。はい。その前にちょっと私の仕事の話をさせてください。今年もやってまいりました、マニフェスト大賞です。全国のね、政策本位の地方政治の活動や、市民の街づくりの素晴らしい取り組みを表彰するマニフェスト大賞ですけども、今年19回を数えました。うん、はい。全国から、まあ、3000余りの応募がある中でですね、今年も沖縄からもですね、ぜひ多くの皆さんにご応募いただきたいと思います。昨年と、応募の時期、まあ、募集の時期が変わりました。今年は7月末が締め切りです。
すぐじゃないですか。
そうなんですよ。今までは8月末、もう夏休みの宿題のような感覚で私たちもお声掛けしていたんですけど、あれ、もう時間がないと思ってですね。
削く時間そんなもんですよ、皆さんね、は
い。そうなんです。私も夏休みの宿題、30日ぐらいからやるようになった。
いいものができるんですよ、それでね。
それ
で
集中力がアップするんですよね。
だといいですね。
はい。だから、気に、思わずにですね、思い切り遊んで集中して仕事片付け、はい、本当は最初に片付けて遊んだ方がいい。
いやいや、向いてる方とそうでない方いらっしゃいますんで、はい、
最初にやっちゃうと、でも最後まで悩んじゃうんですよ。もっとよくできないか、もっと私の性格からすると、まあ逃げ口じゃありませんけどもということなのでですね、今年はいろいろな選挙がありました。はい。で、今も那覇市は、あれですよ、1996年以来の単独実施の、ね、はい、補欠選挙もあったということですので、皆さんの取り組みどしどしご応募ください。でね、その補欠選挙、少しだけどうなるかわからないんですけども、1996年以来の単独実施ということで、これは公職選挙法で決まっているんですけども、議員の6分の1が欠けた時には選挙をしなければいけないですね。なので那覇市の場合は7人欠員が出た場合ということになります。
まあ、この経緯についてはね、かなり報道されてるんでね、はい、皆さんご存知かと思いますが、ね、
お騒がせをしてるわけないんですけども単独実施というのが、ね、もう実に約20年ぶりということで、投票率とかですね、なかなか新聞紙面も盛り上がりに欠けるので、
まあ、そうですよね、本当は身近な選挙のはずなんですけどね。
そうなんです。まあ、来年本選もあるというところ、うん、が影響してるかもしれませんけども、ちなみに、1996年前回の投票率が 25% と、
あ、そんなありましたっけ、
いうことだったそうです、うん、ただ20年前ってね、一般選挙でもっと投票率ありましたからね、今みたいに 50% 切るとかではなかったですから ね、今回 20% いったかな、いったかな、すごい小さくなってますけども、まあ暑い暑い中での決戦、どうなっているでしょうかね。はい。というところを少しお伝えしておきます。では、さてさて、暑い最中でありますが、国吉先生。
はい。
いかがお過ごし？
そうですね。夜のね、行動があんまり変わんないんですよね。元気の頃とね。
あ、そうなんですか。
馴染みの店にちょろちょろ行きながら、こう、ね、もうお酒は飲まないんですけれども。
ああ、そうですか。
そばで皆さんのお話聞いてると、最近ね、本当に暑いって話しか皆さんしなくて。
はあ、
熱中症の話ですとか、
ええ、
なんでみんなあれ盛り上がるんでしょうね。
あ、盛り上がるんですか。いや、 今やね、沖縄が避暑地と言われていた。
本当ですね。
ですけどね、うん。しかしながらも7月に36度とかね、那覇市でもね。
本当ですね。
つまり体温ぐらい、体温ぐらいですよ。どうなるんですか。
ですからね、しっかりと汗をかいて、ご自分の体調を早めにね、気遣うということだと思うんですが、もう日頃ね、いろんなの報道で言ってる通りですよ。はい。
お水を飲む。
水もね、まあ、どのぐらい飲むかっていうのはなかなか難しいところでね、
うん、
あんまり飲みすぎちゃダメとかいうのはあれは僕はあんまり信用してないですよ、うん、飲めるんだったら飲んだ方がいいと思います。はい。
でも塩分みたいなのも取らないといけないですよね。飲んだら
塩分もそうですけれども、まずはですね、
カリウムとか、
そうですね、何をというよりもですね、朝ごはんやこの時間時間のね、
うん、
食べるべきものをしっかりと取ると、
うん、
その中に塩分もあればですね、水分もしっかりありますんで、うん、それをしっかりとって元気になるということが大事なような気がいたしますね。
そうですね。まあ暑いので、水を飲まずに美味しいアルコールの麦のジュースみたいなの
それはそれでいいと思うんですよ。
まあなんかね、
まあ、夜の話ですんで
ね、大丈夫かなって思いますよね。なんかね、
お水も飲めばいいじゃないですか。
そうそう、お水も飲まないといけないと思います。はい、急にっていうのはね、ちょっと私。
お互い ね、若い頃はそうでしたけどね。
そうそう、ね、若い頃はいいんですけどね。はい。熱中症対策もしながらも、夜もなかなかね。
あ、それからね、気をつけないといけないのは、新型コロナとね、熱中症 の、ね、症状が似てるところありますので、ね。
そうなんですか。
うん。まあ、ちょっとなんとなく気分が悪いとかですね、ちょっとだるいというのはですね、まあ、最初の頃なかなかちょっと見分けがね、なかなかつきにくいような感じで、ちょっときついなと思ったらね、やっぱり気を使っていただくということは必要かと思いますね。
なんかね、インフルエンザも流行って、
そうです ね、例年ね、沖縄県の場合はね、そういう傾向あるんですけれども、はい、
いやいや、でもなかなかその区別がつかなかったりしますし、もう5類に移行してからは、私もね、感染 しましたけども。
あ、そうです。う
ん、はい。症状とか、重さとかですね、
はいはい、
後遺症っていうのは人それぞれみたいなね。
そうですけど、まずは、一番気をつけていただいたのは熱ですよね。発熱があると、まあ、やっぱ大人ですんで、まあ、そんな普通ではないということですんで、まあ、自分の体調をしっかりとね、気にしておいて、ちょっと良くならなければね、医療にかかるということも時に必要ですよね。
そうですね。まあ、
必要な医療は ね、かかった方がいいと思いますよ。はい、
熱中症なのか、コロナの発熱なのかが分からなくなってしまう。
これ、お医者さんでもですね、なかなか一目で分かるということではないと思うんですよね。
いやいや、涼しく過ごすためにはどうしたらいいのかなっていうところなんですけどもね。
まあ、夏休みですんでね、外に出る機会も多いと思いますし、涼しいところに行けばいいというのもありますし、涼しいものを食べるということもいいかもしれませんけどね。
なるほどですね。ところでお昼は何をなさってるんですか。
昼ですか。最近はまあ、フルではね、今仕事はしてないんですけれども、あちらこちらの健康診断とかですね、はい、そういった予防のね、お仕事の手伝いをしに、まあ、あちこち行ったり、その他まあ休んで少し書き物でもと思ってますか。
ああ、そうですね。今は定年退職が、まあ、公務員でも65歳
そうですね、
はい、いいですけども、
あ、僕65じゃないですよ。
ですよね、ですよね、ですよね。つまり60代の気をつけるべき、
そうですね、僕2つぐらいあると思っていて、1つはね、移動能力を保つということですね。
移動能力、
いわゆるヤーグマはダメだよと、
あ、
いうことだと思うんですよね、やっぱり注意が自分の中に向いてくるんですよね、社会の中にいないとですね。
あ、
それだんだんとこの、まあ、気に病むといいますかね、そういうこともあって職も細ってしまったりとか、あるいはいろんな気力そのものもね、あまり違法に行かなかったりということもありますんで、まあ、なんか理由を作ってですね、外に出る機会、人と接する機会というのをしっかり保っていくというのは一つは大事なんだろうなというふうに思いますよね。
歩かないとどんどん筋力が衰えた、
そうですね、
歩けなくなっちゃいますよね、
距離的に移動するということで今申し上げたんですが、今前田さんおっしゃるように、自分の足でね、歩くということも非常に大事なことですよね。そういう意味の移動能力を保つと、
そうですね、
はい、
これ社会的地位というかね、肩書きがなくなると、
はい、
急にメンタルでもちょっとガタッとくる方 多くいらっしゃるかなと思います、
はいはい、特に男性で、まあ、僕みたいな仕事もねそういうの、多かったりするんですけれども、ちょっと周りから先生先生って言われないとですね、すごい寂しくなっちゃってるのが
じゃあありました、先生ってお呼びしますけれどもいや、ね、身近な方々を見ていても、あの現役の時からマイペースな方はあんまり変わらない。
あ、なるほど。はい、でもね、みっちゃんね、見かけと違うんですよ。本人が思うところとね。
いや、だから、いや、さすがこの人は変わらないなとかね、うん、やっぱりこの人はちょっと、退職すると、メンタルきついだろうなとかっていうね、はい、方とかね。
まあ、はっきり言うと友達少なくなったなというのがですね。
そうですよ。世の中ね、肩書きがね、なくなるとね、急にね、ガラリとね、変わるんですよね。
なんかね、お前誰かみたいな顔されますか、最近。
ねえねえ、何落ちたら、ただの人以下とかね、私たちのね、業界言われてました。いや、私はね、かろうじて皆様の温かな眼差しに支えられて、かろうじてただの人でやっていますけども。
こういう場があるじゃないですか、みっちゃんは。
いや、まあ、人生何回か節目を迎えているのではいいんですが、特にその、お仕事を終えられてというか、まあ、一旦一息ついたときに、やっぱりその、まあ、先ほどの心身ともにちょっと気をつけなければいけないかなっていうところもあるのかなっていうことと、うん、それが特に男性の方が注意が必要だって聞きましたけど、
ね、一つはね、今さっき言った移動能力なんですが、もう一つですね、うん、やはりルーチンを作るということだというふうに思うんですね、うん、まあ何でもいいと思うんですよ。もともとね、ご本人が好きだった例えば趣味の活動をね、うん、必ず何曜日の何時からをやるとかですね、はい、僕は合唱団とかも入ってたりするんですけれども、はい、それに来るね、まあ、僕の先輩方の方が数多いんですが、見ると ね、なんか楽しそうなんですよね。なんであんな口出すのみたいな思うんですが、楽しそうですよ、はい。コロナの頃だから大変だったん
ですよ、ね、そればかね、
なくなっちゃって。
いや、本当に本当に、コロナの頃は、合唱コンクールもマスク、うん、当たり前になってましたよね。
そうでしたね。あれ、非常にきついですよね、歌を歌うとね。
本当ですよね。まあ、吹奏楽とかね。
そうですね。非常に、ね、唾をというか、ちぶちぶ飛ばすような練習ですし、はい、狭いところでね、締め切ったところでやりますんで、誰が見てもやらない方がいいんで。
ね、合唱団のね、皆さん、はい、私も、いろいろとお付き合いさせていただいていますけども、うん、ま、本当に年齢層幅広い、90代の方もいらっしゃいますよね。
ああ、そういう話聞きますね。うん、素晴らしいですね。
一緒に舞台に立ったこともあるんですけど、はい、素晴らしいですね。その、特に。
座ってもいいと思うんですよ。最近、僕らの合唱で座ってますからね。
大体、腰掛けたままのレッスンが、スタンダードのか、はいはい、なのかなって思うぐらいの、なんかね、状況なんですけども。いや、でもね、私は起立して歌わないと、声が出ないなと思ってたんですが、
う
ん、
お互いはそうですよ。
いや、違うんですよ。腰掛けて歌うと、うんうん、余分なところに力が入ってたってのが分かるんですよ。うん、背骨の軸で、あとは腰掛けてますから、うん、あれ意外と立ってるときに違うところに筋肉が入って、力入ってたなとか、
うんうん、そういうところあるんでしょうね。
他の部分を、背筋以外のところをリラックスさせて歌うっていうのが、うん、腰掛けて歌ったときに始める
。なるほど。
というような気がします。
気はね、それぞれです、その人はその人で当たって
る
んですよ。
だから両方やってみるといいのかなと思いました。
そうですね。立ってみたり座ってみたりするだけできつい人もいますんでね。
はい、わかります。はい。話がちょっとこう、古いきましたけども、歌う声を出すということは非常にいいようですね。はい、
そうですね。まあ、単純に言って非常に、いい運動だと思いますけれども、うん、声出したら出したでやっぱりいい声出したいじゃないですか。これ結構悩むんですよね。
うん、
で、ああでもない、こうでもないと、なかなかこう伝えられるもんでもないもんですから、それで悩んじゃうってあるんですよ。はい。
わかります。すごい、すごいことやってるんですね。歌手の皆さんはね。いろいろ聞くとね。
そうなんですよ。
聞くとね。はい、なんか、あーとか歌ってるような感じでいてね。ね
え。とうとうと喋りますけどね。通知の方が別の話ですからね、あれね。
はい、いや、難しいんですよね、多分ね。
そうなんですよ。
上手な方もね、先生もいらっしゃるので。うん、ただやっぱりその血の巡りが良くなると言いますかね。代謝が良くなる。
うん、そうですね。あとね、ちょっと勘違いするとこあるんですが、目いっぱい歌えばいいというもんでもないんですよ。力いっぱい歌うのはいいんですけれども、まあ縮こまる必要はないんですけれども、楽にね、息を流すと、いうようなことがかえってね、よく聞こえたりもするもんですから、 それはそれでね、まあ、ちょっと一皮むけた歌い方もあるんですよ。
まあ、楽しんで歌うってことが、ほら、カラオケもね、皆さん大盛況じゃないですか、お昼。
カラオケはね、まあ、あのね、クラスターが発生したりしてましたけどね、昔はね。
あの、安全なね、あの時はね、だからカラオケとかボウリングとか、あの、公的な予算が、ね、ついて、そのシニア層の支援 ね、
はいはい、
楽しんで、体を動かして、発生してという、
ね、まあ、そういう中でこう自分がいるところをね、うん、しっかりと探していくというのはね、非常に若返ることだと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、もちろんあの歌に限りませんけども、好きなことを一つ持っているといいですよね。
そうですね、
はい、なかなかその女性の方は社交的な方が多くて、
うん、
あの退職された後はね、あのお変わりなく、あのお外でね、あのランチしたり、
ね、
お茶会したりって多いんですけどね、
はい、いろんな催し物とかね、公募するようなやつがあるじゃないですか、
はい、
あれもね、男性で募集なさる方って少ないですもんね。
あ、
大概こう女性がね、
はい、
8割方9割方になっちゃうと思いません？
うん、どのようにしたらこう誘い出せるんでしょうかね。
まあ、男性限定にするんですね。僕なんか男性が初段入ってますから。
ああ。はい、少ないですよね、男性で合唱されてる方。
うん、まあ、あの、いるところにいるんですがね。
まあまあ、はい、あそことかこことかになんですけどもね、はい、なかなかその、あの、私の周りでも、あの、いろいろな集まりサークルにね、うん、あの、男性の方をお誘いする、まあ、家の中から引っ張り出すのに苦労するという話は聞きましたけども。う
ん、まあ、でも引っ張り出した方がね、お家の中もね、非常に雰囲気良くなるんじゃないですか。
いや、だから、居場所がないみたいな話になるじゃないですか、うん、そん
な。昨日まではね、外にあったのに。
でも、まあ、どうですか、夜になると、昼間で部署の方々も出てきたりとか。
まあ、ですからね、それまでの生活出るんですね、やっぱりね。僕も出なくなるかなとか、友達いないからあんまりだなと思ってましたけど、なかなか帰られないもんですね。
ああ、はい、ですね。
で、だらだらさん最近来ないねとか言われたくないんですよ。
ああ
大丈夫かね、元気かねとか言うじゃないですか。
うん、言いますね、いつもこの人が。はあ、いや、でも、あの、例えば、まあ、飲み屋さんとかね、お店でもね、やっぱり一つのコミュニティじゃないですか。
そうですよね。
だから、どこかのコミュニティにいて、そういえば、そういえば、何々さん、そういえば、最近どうなのかな、とかって、
そうですね。
思い合えるコミュニティっていうのは、必ずしも、まあ、既存のコミュニティじゃなくてもね、いろんな形があるのかなと。
それがソーシャルネットワークですもんね。どっかにつながってるっていう感はね、大事なことですよね、とってもね。
そうですね。はい、そういったところも大事にしていきたいと思います。では、夏。まあ、夏に限らないんですけども、まあ、夏からこれから秋に入っていくじゃないですか、
うん、
でそこで体調崩すっていうのも多いんですけども、
そうですかね、うん、体が弱るとあんまり物食べなくなるとかね、うん、夏バテするとかね、昔からよく言ってまして、あと飲み物ばっか飲んじゃうとかね、
はい、
いうのがあって、夏の間に体力消耗しちゃうみたいなあるんですけれども、はい、まあやっぱり食べる寝るとあいうのが大事なんじゃないでしょうかね。
基本中の基本。
なんかね、いろいろあるんですけど、元気そうな人っていますよね、中には。
元気そうな人。
で、なんか人の世話ばっかり焼いてる方とかいるじゃないですか。
はい。
どうやっての健康の人に何なのって、大体食べてるって言いますよ。
はあ。
とかね、寝てるとかね。
はあ、うん。食べるのは何でもいいんですか。
そういう人ってもともといい食生活してるんだと思うんですよ、健康的なね。ですからそれを続けていただくというふうなことでいいんじゃないでしょうかね。
うん、
まあ、病気になったら何か言われるはずですから、その時に言うことを聞くとしてですね。
いやいやいや、でもね、最近はね、もう本当に気がついたら結構重症みたいなね、病気もね、あるので、
まあ、一つはね、定期的な健康チェックというのをね、しっかりやっていくというのは、それはそれ大事だと思いますね。
はい、はい、で日頃からこれ間違ってますよっていうのあります？
いやー、あんまりこう皆さんに共通していることってそんなないですよ。何事も過ぎるというのはよくないわけでね、
うん、
寝なさすぎとかですね
眠りすぎとか、
はい、早く起きすぎとかですね朝もう5時前から散歩して歌うとかですねそういうことはやめて、普通に足並みを揃えましょうと。
あー、なるほどですね。やっぱり楽しくお友達が、
そうですね、ご自分が楽しいのが一番ですけども、周りの人も楽しくねさせていただくということがいいんじゃないでしょうか。
はい、 いや、暑い最中なかなか難しいですけども、
はい、
うん、健やかな、はい、でも、まあ、まあ、また10年後ぐらいは70代の健康について
そうですね、まあ、中華になんか欲しいですけど
、
はい、また教えてください、ね、
本当にあのいろいろ社会が目まぐるしく変わっている昨今ですから、あの SNS の件もありますけども、
そうそうそう、うん、それでつながりやすくはね、みんなね60になったらね、はい、Facebook 始めるのよ。
あ、そうなんですか。
あれね、平均年齢ってあのどんなして時計取ったか分かりませんが、だいぶ年みたいですよ。
あ、そうそう、フェイスブックはある程度落ち着いた年齢層のね、
まあ、あの気のせいかもしれませんけどね、そんな気がします。
うん、そう、私もフェイスブックねんかな、まあ、それもまたね、どんどん変わってきてるみたいなんです、はい、でもあの、まあ、家族とつながれたり、ね、はい、今までよりはね、その辺もあのうまく使えてる方はいいですし、無理してやる必要もない、
うん、そうですね、そういう方のお話を聞くのもいいし、はい、聞いて羨ましがるのもいいし、悔しがるのもいいんじゃないですかね
はい、はい、まあ、どうぞ健やかに夏をお過ごしいただきたいと思います。前向きの議会劇場、今日はちょっとまったりと健康についてお話を伺いました、元県保健所長の国吉秀樹先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。